はい、皆さんおはようございます。今日のメッセージのタイトルはですね、人の計算と神様の計算というので、まあ、人の段取りというか神様の段取りと、ちょっと違うんですよということを学びたいと思います。で、最初に今日はですね、一枚の絵を見ていただいていきたいと思います。こちら、イエス様がですね、5000人の人々を養ったと、パンを与えたという絵なんですけども、僕はあまり絵には詳しくないんですけども、この絵を見た瞬間にですね、何か非常に惹かれるものがあると思いました。皆さんいかがでしょうか。この絵は100年前にフランスの画家によって描かれたそうなんですけども、絵のプロはいますけども、ダニーも、オルガニストでピアニストの画家後でコメントをもらいたいなと思うんですけども、非常になんかこう新鮮な、こう何ですかな、印象というかね、受けました。またインターネットで聞かれている方のためにフェイスブックにアップしたいと思うんですけど、以前にも一度載せました。で、このですね、こう段々畑のようなこうずらっと並んでるんですね。で、イエス様が逆にこの中心になってないところがまた非常にこう印象深いというか興味深いんですけども、イエス様はね、この辺にいてはるんですね、この辺でずらーっとこう並んでるんですけども、草の上に座らせたとかね、書いてあって、50人ごとにこう組になって座らせたとか、こう聖書に書いてあるんですね。で、いろんなことをこう思いながら、でここでこう、ね、たくさんの人が集まってきて、イエス様の言葉を聞いて癒されて、そしてまた私もってついてきたら、こんなにいっぱいになってしまったとです。で、ここでまたイエス様の言葉が語られたと思うんですけども、こんな広いところでマイクもなくて聞こえたのかなとかね。でも実際は何か音の反響によってマイクいらなかったというようなことも聞いたこともありますけども、そういう場所でイエス様は教えられてですね、心の貧しいものは幸いなんですよと、満たされるんですと、そうかというですね、もうここに集まっている人々は本当に満たされていなかったというか、ね、貧しかったんですね。そして当時のローマ帝国の圧政で苦しんでいた人たちだったんですね。でもイエス様の言葉に非常に魅力を感じて、そしてその言葉をもっと聞きたくて集まってきたわけなんですね。そしてここに一人子供がいてますけど、ほとんど男なんですね。男性だけで5000人というふうに表現されています。で、弟子たち一生懸命こう配ってね、頭に乗せてこんな配ってますけども、もともとここのパンはどこにあったんだろうかとかね、まあ、そういうようなことを、じゃあ聖書で御言葉見てみたいなと。で、この奇跡は非常に有名というか、皆さんよくご存知だと思うんですけども、新約聖書の中でですね、4つの箇所に書かれてるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そしてマタイでは、14章と15章に書いてます。ここはこの4つはですね、ここのユダヤ人の人々5000人をパン与えたんですけども、ここの15章のところはまた後で読んでいただきたいと思うんですけども、異邦人ですね、ユダヤ人以外の人たち4000人を養いましたという箇所があります。そしてこの奇跡というのは何なんだろうかと、人々を神様に向かわせる超自然的な出来事と、そして愛なる方の愛の行いと、この奇跡はですね、単に人を自分に注目させるとか、驚かされるようなんですね、自分に敬意を表するために用いられるものじゃなくて、神様は、愛でもってまずですね、人を癒すとか、人の必要を満たすとか、そういうことをされました。それが奇跡と。ですから今の時代でもあるわけなんですけども、もし非常に心固くなな人がいたとしてもね、そこで例えば本当に癒しの技を、普通の人が行ったと、その時に人の心は動かされると、そういうことも期待できる そういう神様の技じゃないかと思います。で今日は、ヨハネのところから読んでみたいと思います。ヨハネの福音書6章の1節から14節を読みしたいと思います。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスにつき従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったと書かれています。まずここでですね、アンデレとピリポが弟子の12人の弟子のうちの2人が出てきていますけど、アンデレもピリポもイエス様に従いなさいと、それぞれの場所から従ってここに至ったわけなんですけども、いろんな飯というか、イエス様との出会いがあってイエス様に従おうとした弟子たちいたと思うんですけども、私たちもいろんなところからイエス様に出会って、そしてイエス様に従おう、ついていこうという、そういう思いが与えられたと思います。そしてイエス様の背中を見てですね、もう背中、もうイエス様のみをこう見ていくことは大事だと思うんですけども、さあイエス様の目はどこを向いていただろうか、そのことを、気にすることは大事じゃないかと思うんですね。5節を見てみたいと思います。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てとあります。イエス様は弟子たちと一緒に行動されてたんですけども、群衆のことを、まあ、当然たくさん集まる群衆ご存知でした。そしてイエス様の目はこの群衆の方を向いておられたと。ですので弟子たちも、まあ、どちらかというとイエス様の教えを聞きたいとかね、イエス様の技を見たいとか、そういう思いで従っていたと思うんですけども、ある意味群衆の一部であったかと思うんですけども、イエス様は群衆の方を見ていたということをここで見ることができます。ですから私たちもイエス様に従うときにですね、イエス様は今何に関心を持っておられるだろうかということを気にする必要があると思うんですね。そしてリーダーシップ見るときに、リーダーはどういうことを今気にしている、興味を持っているかなということを、考える必要あると思います。そして見ていた群衆とはどんな群衆だったんだろうか、2節見てみたいと思います。イエスが病人たちになさっていた印を見た。イエス様は非常に憐れみの大きな方であったと。いつもこの群衆を見てですね、例えばここではマルコではです、この羊飼いのいないようなもうさまよっている群衆というふうに書かれてますけども、それを見て非常にこう 憐れみを覚えられた。難しいな。憐れみを覚えられたと。そしてイエス様は人を癒すときにもですね、憐れみを覚えられたとあります。ですからここでも非常に大きな憐れみを覚えられたとあるわけですね。そして本当に羊しかいない、さまよっているとか、生きる目的か、その日の食べるもの、健康も、そういったいろんな苦しみを持った人々、一人ずつですね、そのバックグラウンドまで気にされた、そういう憐れみを持っていらっしゃったという、そういう群衆をイエス様は見ていらっしゃったと。そしてここで5節の最後の方にイエス様はピリポに行ったんですね。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかってピリポに問いかけたんですね。イエス様ご自身はもうすでにその計画は持っておられたと、ここにも書いてますけども、ピリポにそういうふうに問いかけたわけですね。神様は本当にいろんな計画をすでに持っていらっしゃると、でもどうしたらいいと思うというふうに問いかける神様なんですね。一人ずつの意思を確認するということですね。強制的にそうさせる神様じゃないと。どうしようかってね。ですので KBF でもスタッフミーティングとかありますけども、どうしようっていうね、みんなと話し合って、特に民主主義じゃないんですけども、話し合って決めるというか、もう勝手に牧師が決めてこうやるからっていうふうにただ言うだけじゃなくて、みんなどう思うというね、そういうことがイエス様ご自身も大事にされたと思うんですね。でまたピリポ自身を、まあ、ここの表現を試しててありますけども、ピリポの成長のために問いかけたわけですね。さあここでピリポはどう答えたか、計算したんですね。じゃあここで人間の計算というのが入ってきたんですね。200デナリでは足らない、一瞬にして答えた。男だけで5000人、女性子供を入れて約倍1万人、1人200円、4円で言うと200万円、無理とかね、計算したわけですね。大抵の人はこのピリポ型ではないかなと思うんですね。関西人的に言うとそろばん弾くという感覚、そろばん弾いて無理ですせという気持ちなんですね。200万ないし、あったとしてもどこで買うっていう、そういう方向に行くわけですね。でもう一人アンデレがやってきてですね、子供が5つのパンと2匹の魚を持ってましたけどっていう感じです。持ってきたんですね。アンデレの行動の動機も3つぐらい考えられると思うんですけども、まずは、浮きを狙ったかも。1万人ぐらいいて、5つのパンありますけど、なんでやねん1万人言うとやろという、そんな感覚なのか、もしくはひょっとしたらイエス様にちょっとこう期待をしてですね、もしそうだとしたらすごい信仰かなと思って、5つのパンと2匹の魚あるけど、これイエス様やったら何とかしてくれるんちゃうかなという思いか、もう一つはこんだけしかないんです、無理ですよねっていう結論だから無理やなという結論やったかもしれませんけども、またこのマルコで書いてるところはですね、もう解散させたらどうですかとかね、今やったらまだ明るいうちに解散させて、いろんなどっかの村にみんな行ってもらって、でそこでとりあえず自分で探してもらいましょうと、そういうのがこれも一般的な考え方も分かりますね。それを自己責任やと、集まってきたのは自由やけども自分の食べるもんは自分でやっぱしやるべきやでと、これも一つ、一般的な考え方は分からないですね。ですからピリポ的な考え方、アンドレ的な考え思考というかですね、イエス様はそのアンドレの言葉、どういう動機かよく分からなかったですけども、5つのパンと2匹の魚こんだけしかないですよって言ったときに、それを持ってきなさいって言ったわけですね。アンデレ、おおと思ったわけですね。なんでやねんと言われなかったんです。それを持ってきなさいと。 さあ、そこで、あ、そこまでの、まあ、出来事ですね。で、弟子たちをこう巻き込んでいったわけですね。そして、イエス様は群衆の方を見ていて、弟子たちも群衆の方をこう向いたわけですね。さあ、一緒にこうイエス様は考えてほしいと、ね。一緒に、この人たちを取り扱ってほしいと。そういう、ね、向き合うということですね。人の方を向き合ってほしいというイエス様の考えがあったわけですね。さあ、もう苦しんでいる、滅びに直面している人々に向き合ってくださいと、そういうイエス様のメッセージがここであったと思うんですね。私たちはなかなかこう人に向き合えないことはあると。なんででしょうかと。それは自分自身に持ち合わせるものがないとか、そういうふうに感じるときにこう、ね、非常に難しいと思うわけですね。なので、この人なんとか自分の持てるものでできるかもしれないと思ったときには、まあ、意外と向き合えるかもわからないんですけども、向き合えないなって感じてしまったときには、ちょっとこう距離を置いてしまうのかもわからないんです。でもう私たちもすでにこう出会っている人かもしれない。でも無力を感じてしまうので見ないようにしてしまうというのが弱さかなと思ってしまうんですけども、それでもイエス様は言われるんですね。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばいいでしょうねって聞かれるんですね。さあ、ピリポも無力を感じていました。で、弟子たちみんな無力を感じていましたけども、一緒にやろうとイエス様は、弟子たちを呼びかけたと。そしてひょっとしたら、あの5つのパンを持ってきたのは子供って書いてたんですけども、子供が自らこれを何か足しにしてくれませんかってね、持ってきたかもわかんないと。大人は躊躇することでも、子供はひょっとしたらこれを何とかしてくれるんであろうと思ったかもね。なので弟子たちが子供のを奪ってきたとは思わないんですね。これ貸してくれるって、ちょっと貸してくれるって言ったかもわかんないですけど、子供嫌ということもできたと思うね。これお母さんが用意してくれた弁当なんですよと。でも子供は手放したわけですね。その時に一つのもう方向が決まっていったということは言えるんじゃないかと思うんですね。そして大人だったら考えたんですね。これだけじゃどうもしょうもないと。でもそこに大きなこう違いがあるんじゃないかと、決定的な違いがあるんじゃないかと思います。そして、まあ、将来弟子たちもですね、5000人だけじゃなくて、もう全世界相手にするような働きへとこう導かれていくんですね。全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、そして述べ伝えていったわけですね。将来ですね、そういう弟子たちに変えられていったと。で、自分は何の役にも立たないって思っていた弟子たちだったんですけども、神様は実際はそういう人たちを用いると、普通の人ですね、普通の人、ひょっとしたら普通の人を以下と言ってしまっていいのかどうか分かりませんけども、そんな何も才能もないと思っている人が、神様は非常に用いやすい人々なんですと。そしてそういう人たちが今ごっつい難しい状況にあるっていう時は、神様が働かれるチャンスの時というわけですね。すべてが満たされて、今すごい人生的に OK というね、何でも自分できるよっていつでも言うてよっていう時は、なかなか神様持ちにくいとね。私の実力でやれるからっていうのは持ちにくい人だと思います。ですので、非常に弱さを感じて、もうどうしようもないなっていう時は、神様に向かって私を用いてくださいって言える時だと思えると、思いたいと、思いたいじゃないな、思えるわけですね。さあ、そして、この群衆たち集まってきたように、私たちの周りにも人が神様こういろいろと送られてくるわけですね。弟子たちは全世界作られた人々がターゲットになりました。今の私たちも職場で、学校で、またご近所、人々との出会いというのがあるんですけども、聖書ではそれを隣人と言っていますね。あなたの隣人、 私たちは、与えるものはないと思っているかもわからないです。でも、使徒行伝3章6節で言いましたね。ペテロ3の6、使徒行伝、使徒の働き3の6。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。この足の不自由だった人は、誰かは自分を恵んでくれるんじゃないかなと思ってずっと待っていました。でペテロたちやってきました。何くれるかなと思ってたんですね。ペテロ言いました。金銀は私にはない、お金はない、でも私が持っているものをあげようと、なぜのイエス・キリストの名によって歩きなさいと。もうすごいことですね。これは本当にちょっとした金や銀をもらうよりも素晴らしいことがこの人の上に起こりました。このペテロも昔はイエス様になんとか、なんとかもうギリギリセーフで従っていて、で何回か裏切ったペテロだったんですね。非常に弱さを覚えていた。自分にはもう本当に無力な自分しか覚えなかった。それにもかかましてイエス様を3回も裏切ってしまったという、そういうペテロだったんです。でもイエス様と一緒に生活して、本当に十字架もほんまに、ね、もう自分の目で見ることも半分怖かったと思うんですね。裏切ったんですね。そういうしんどさを持っていましたけども、イエス様の復活に関わってですね、イエス様の復活の力に本当にもう一度こう自分自身を振り出されたと。そして信仰を強められた、聖霊に満たされて変えられていったペテロをここで見ることができます。私には金銀はないと、でもイエス・キリストの名によって歩みなさい、そういうことは言えるようになった。これはこの弟子たちだけではなかったんですね。私たちも持っているものはもう本当に知れてるんですと。仮にそれをあげても人の魂には助けにならないかもわからない。でもイエス・キリストという命のパンをですね、紹介することはできるですね。それを分かち合っていくことはできると。ですから今の時代までイエス様のそのパンの奇跡は続いているということが言えると思います。ちょっとまとめてみたいと思いますけども、まず財源が最も重要なものではないと。財源ちょっとなんか、固い言葉ですけども、まあ、自分の持っているもの、財産、そういったものが重要なものじゃないんですよと。あるからどう、ないからどう、そういうものじゃないんです。人々には不可能と思われることがある。その時は神様のチャンスなんです。そしてなぜならば神様が私たちを気遣っていてくださるんですよと。神様は遠いところで全然離れて頑張れよって言うだけじゃないんですね。本当に私たちが弱っている時、ほとほと弱っている時ほど私たちも神様に何とかしてくださいという気持ちがどんどんと強まると思うんですけども、その時は神様はチャンスであります。なんでであれば神様は私たちに良いものを与えてくださろうと、ベストなものを与えてくださろうとしている。そのタイミングですね。その時を神様のタイミングを待つということは大事だと思いますね。そして実際に神様は驚くべきことをされますと。神様が豊作を与えてくれると確信していきましょうと。最近の証では本当にがんに関わる証というのは本当に多く見たり聞いたりすることは KBF でもできてるんですけども、がんが発見されました。ロボの前もリカちゃんの前もそうですけども、がんが消えるようにと祈りの中でそういう祈りをするわけなんですけども、実際にどういうふうに神様導かれるか分からないですけども、御心ならばがん細胞消えるようにという祈りをするわけですね。で実際に治療もするんですけども、その細胞がどんどんと小さくなって、 亡くなりました。で、担当のお医者さんはそんなことはないって認めたくないんですけども、またそして検査をするんですけども、すればするほど数字は元に戻っていって細胞はなくなっていってしまった。そういうものを見たときに、人の考えでは最悪のことを考えてしまうんですけども、でも自分の考えで祈りをするのではなくて、神様は最善のものを与えてくださるという考えで祈るときに、神様は方法も与えてくださるし、結果も与えてくださる。その結果は良いものであると。そして、弟子たちはイエス様のされていることはよくは理解はしていなかったんですけども、50人ずつ、ね、集めて座らせなさいとそう言われたので、そのことはできたんですね。だからあとはもう自分のできることを、ね、していったわけなんです。そしてあとは神様に任せたと。私たちもこうしてくださいという希望は述べて、でも自分自身でできることは努力という意味でも神様の前にやるんですね。そしてそのことによって、もうこんだけしましたから、神様に逆にプレッシャーを与えるというかな、あなたを信じてますよという証として、もうこんだけやりました、もう段取りしました、私もあなたのあとはもうお任せしますのでよろしくというな、ね、そういうことは大事じゃないかなと思います。はい。そして見ました、弟子たちは十分なものはないと考えて何も出さなかった。あまり知恵も出さなかった。でも子供はですね、わずかなものを持っているものを差し出したんですね。で、イエス様は奇跡を行うときに人を通じて働かれる。年齢は関係ないんです。ある意味イエス様は別に子供のそのパンを用いなくてもゼロからでも、ね、無から有をという神様ですから、それは別に形はどうでもよかったかもしれないんですけども、でも神様は単独では動かれない。なぜなら人を巻き込んで一緒にチームとしてやりたいという神様なんで、ここでは子供ですね。申しました。年齢は関係ないんです。私は年だからという言葉はいらないんですね。私は若いからもういらないと。そして神様は私たちのわずかなものを受け取り、素晴らしいものに変えていかれる。私は気持ちがあれば、持っているものこんだけしかないですけどもっていう、ね、できることこんだけしかないですけども、今ある時間はこんだけしかないんですけどもって、でも神様に捧げたいんですよ、10分でも、ね、でもそれを本当に神様は、素晴らしく持ちいられますと。そしてイエス様は必要を無視されないと、霊的なものだけではなくて物理的なものにも関心を持たれると。本当にお腹が空いている時にってね、そういう聖書の箇所たくさんありますですね。そうですか、じゃあ温かくして安らかに行ってくださいでは言ったらダメですよと。お腹が空いている人にはお腹が満たされる必要があるじゃないですかと。ですから、時々ですね、最近あんまりないかなと思いますけども、もう3日も食べてないんですよっていう人がよく来られた頃がありました。その時に、ね、もう仕事がなくてとか、もう状況、今本当にそういう状況ますますなんで、その時に、お金を期待されると困るんですけども、お金は渡せないんですけども、じゃあ一緒にコンビニ行ってお弁当買いましょうと。で、お弁当食べてですね。そして、一緒に祈って。イエス様のことを紹介して、命のパンであるイエス様を紹介してって、そういうことがあるわけなんですけども、それは食べたらまたお腹は減るものなんです、ね。満たされたからそれで OK じゃあってそのままじゃなくて、イエス様は本当の満たしてくださるイエス様を紹介する必要があると思うんですけども、同じように神様は、本当にお腹減っておればとか、何か必要なものであれば関心を持ってくださると、本当にタイミングが合えば神様は与えてくださる神様ですということ、そのことを本当に確信を持って求める、求めなさい、そうすれば与えられますと。ですから霊的なこと以外求めてはいけませんということじゃないんですね。求めていく必要があると思います。 そして余ったものに意味があるんです。弟子たちに、余ったパンはどんだけありましたか。12のカゴにいっぱいでした。弟子たちはその余ったものをあえてイエス様は聞いたんですね。で、無駄にしないように集めなさいともう言われたんですね。そこにもったいないというね、そういう考え方もあったと思うんですね。なぜならばそれは神様から与えられたものなんですと。ですから無駄にしないようにね。そして余ったものを見たときに、神様はあまりあるほど与えてくださる方、ギリギリの、ね、場合もあるかも分かりません。でも与えてくださる神様ですので、本当に私は乏しいものを与えかもしれないけども、差し出したときに神様はそれを何十倍にも祝福される。時々献金のお祈りでですね、ここであまりないですけども、今捧げたお金を何十倍、何百倍、何千倍に祝福して用いてくださいって、そういうのを聞いたときに、昔はですね、そんな都合のいいことユダガマとかですね思ってしまったんですけども、神様はそういう神様なんですね。だからその祈りは間違いじゃないと思いました。そして私たちが本当にすぐに用いられる準備をしておく必要があるんです。まだ十分じゃない、こんだけしかないから、まだ神様の時とちゃうやろで自分で勝手に判断しないように、今あるものを神様は用いられる。今のもの今の私、それで OK なんです。ですから最高という時にいつ言われるか分からないんですね。だから備えはしておきましょうということですね。そしてイエス様の目はどこを向いているかを考えると、そのことを意識していると、次自分ちゃうかなというのが分かってくる可能性がありますね。そういう段取りですね。用いられる時が来るんですよってね。私にはそんな能力ないと思っているかも分かりませんけど、いやいや次はあなたの番ですという、そういう時が来ると思います。はい、今日はですね、イエス様のパンの奇跡のところから学びました。で、新約には4回ですね。普通新約で3回、旧約で2回出ている記事は非常に重要なことなんですと言われますけども、このパンで養われたこの奇跡は4回も出ています。それだけ本当に神様は教えたいことがたくさんあったと思うんですね。今日はもう一部しか触れられなかったかも分からないですけども、本当にそういう神様を私は信じているんですと、私には何もない、でも神様は十分に持っていらっしゃる方ですと。ひょっとしたら今本当に自分自身にあまりないことをずっとね、お金の話するのは何なんですけども、神様の前に私たちはどういう態度でいるべきかと。神様は、本当にこの世にあるすべての宝も全部の所有者であるわけですね。そして私たちは神様にある意味定期預金をたっぷりもらっている。今はすぐには使えないかも分かりませんけども、時が来ると必要なものを神様はもう与えてくださると。ですから本当はたっぷりあるんですけど、今は使えないだけなんですと、そういう神様を私は信じていますと。はい、それではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、本当に私たちは以前は飼い主のいないような羊のような状態であったんですけども、今イエス・キリストという本当に愛の羊飼いの飼い主を与えてくださったことを感謝します。そして一人一人のことをイエス様は関心を持ってくださって、一人一人の本当に必要を満たそうとしていただいていることを感謝します。本当にその求めるまで本当に待ってくださっていることも感謝します。躊躇しないで本当に私たちが求めていくことができますように。そして今私たちが本当に何も持ってないように感じているかも分かりませんけども、今与えられているものをあなたは持ちようとされています。その賜物、才能、そのようなものも自分で本当に判断してしまわないように、 それをあなたが何倍も祝福して用いられるときに、素晴らしいことを、驚くべきことをなさしてくださるということも、信じて、その時を待ちたいと思いますので、その準備をすることができますように、あなたに期待して、ワクワクしながら待つことができますように、あなたの恵みを感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。